初めての漢方。森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ今日はどんなお話でしょうか。
今日はちょっとですね、珍しいんですけど、漢方とか生薬にまつわる、ちょっと数字を、数字の世界を
数字
数字的な、数字ってなんだろうっていう話なんですけど、これ、まあ、これはいろいろ聞かれるんですけど、
はい、
国産の生薬ってあるんですかとか、
はい、
なんか全部中国なんですかとかいろいろ聞かれるので、まあ、そこら辺に関する数字をちょっとお伝えしようかなと。
そんな観点から考えたことなかったです
そうですね、聞かれる、で、まず一つ、その、国産の生薬ありますかって言われると、これは当然あります。
国産の生薬ってことは何？国内の製薬会社が作ってるってことですか？
別に国内の農家さんであったりとか。
農家さん、はははははは。
っていうのはあって、比率で言うとですね、全体の、漢方薬で使われて生薬の1割は国、10% は国産ですね。
意外と少ない。
ああ、まあまあそうですね。だから、でも全部中国と思ってる人もいるので。で、一方で、じゃあ中国ってどのぐらいですかというと、中国がだいたい8割ぐらいです。多いですよね。
多いですね。なんとなく想像通りです。
で、じゃあ残りの1割ぐらい。まあ、何ですかというと、これは、中国以外の海外。
アジアが多いかな、やっぱり。
もちろんアジア多いですね。韓国含め、あと東南アジアとかも、ここら辺は多いです。なので、結構いい、まあ、もちろん気候風土、問題があって、まあ、それぞれの地域で得意不得意があるので、いろんな地域からやってるんですけど、なんだかんだですね、やっぱり中国作ってる量すごい多いんですよ。比較にならなくてですね、どのぐらい作っ、あ、例えば、その、中国全体で作っている数字がわかるのが、我々今言った通り、8割の生薬は中国から入ってきていると。これ我々から見れば8割依存してますよね。
まあそうですね。
じゃあ中国から見たらどうなるんですかってなると、要は中国から見れば、中国で作っているうちの生薬のどのぐらいが日本に行ってるんですかという、この中国目線で言うと、1%ないんですよ。
そうなんですね。
だから中国見れば、日本に出した生薬は全体の1%以下。
少な。
だから、中国で見れば市場は消えても良いぐらいしか、生薬。
そんなこと言わないでください。
ここはある意味問題なんですね。我々、要は、8割こちらから見れば中国だより。でも、
そうですよ
日
ね。
本の市場は1%もないと。
今飛ぶような市場ですね。
ゼロの痛くも痒くもない量の消費しかないんですよ。
そうなんだ。そんな少ないのか。
逆に中国作ってるんです、大量に。まあ、もちろん国内の消費もあるし、いろんな国の輸出もあるんです。で、規模はですね、年々伸びてます。で、日本でも漢方薬の市場は伸びてます。
そうですか。
で、これは、面白いなと思うのは、薬全体、漢方も含めた医薬品全体で見ると、市場は6倍もしくはちょっと小さくなってるんですよ、今。で、要は医薬品としては市場は横ばい小さくなっているのに、漢方薬だけを見ると漢方薬が伸びてます。
ってことは、それだけ、利用する人が増えてきたってことですね。
という感じです。なので、で、この市場の伸びっていうのは別に日本に限らず中国もですね。もうでも本当に市場は大きいですよ。中国の生薬の市場って、 ちょっと前、2020年ぐらいで、30兆円いかないぐらい。20後半兆円です。かなりの規模ですね。で、これはまだまだ伸びていると感じだし、あと値段も上がってるということがありますですね。で、ここまで聞くとですね、日本大丈夫とか思うんですが、ここはですね、ちょっと面白いのが、日本で加工するのが得意ってよく言われますよ
はい。あ、
ね。
そうですね。元があって、それをなんかこう変えていくっていうのが得意ですよね。
なんか別に漢方に限らず、なんか原料は他の国だけど加工して製品化するのは得意って言われるんですが、実は漢方の分野も全く一緒で、すごいなと思うのは、要はその生薬を最終的には漢方薬っていう製品に変えなきゃいけないんですよ。で、その生薬を、その漢方という、まあ、要はお薬という製品に変えるときの特許の数は日本の方が多いんです。なので、もう本当に原料が得意な中国、加工するのが得意な日本という感じで、タッグを組んでる感じです。ある意味。
最強のコラボじゃないですか。
結構中国を中心に日本に入ってきて、日本の工場で製品化されて、国内でも海外でも使われているというような、実は流れがあるので、そういう意味ではそこまで心配しなくていいという感じですね。
漢方薬ってアジアだけですか？ヨーロッパとかにも売ってんですか？
ヨーロッパとかだと、どちらかというとハーブですね。だから、離れれば離れるほど、ちょっと、ハーブと漢方使いそうだから、ちょっと混ざってって、ヨーロッパに行けばもうハーブがメインになってっていう感じ。境目はちょっと綺麗に分けれない部分もあるんですけど、そんな形になってます。だから、そういう意味では、まあ、もちろん日本国内でも生薬を作らなきゃっていう、動きもありつつ、その製造の、いろいろな、その漢方薬を作る技術は、まだ伸びてってるという感じ。
なんかでも、なんとなく肌感覚ですけど、だいぶだんだんこう東洋医学だったり漢方だったりっていうのが注目されてるんじゃないかなっていうのは、なんとなく感じます。
そうですね。結構国策としても、セルフメディケーションっていうのを、まあ、かなり前からですけど、もう、平成の後半ぐらいから言われ、すごい推進していて、まあ、結局、医療費の問題があるんですよね。
ああ、そっかそっか。
要は、病院に行って、お薬をもらってっていう医療費が、かなりの税収を使うという
そう
医
で
療
す。
問題があるので、だから自分の体を整えて、医療費をみんなで減らそうと。まあ、それこそメディケーションっていうの推進は国策なんですけど、漢方どちらかというと、そのセルフメディケーション得意なので、
ああ、そうですよね。
もともと病気にさせないっていうのが使い方と考えると、セルフメディケーションより、だからより注目されてるし、あ、市場はもっと言えばもっと伸びるべき。
本当そう思います。
なので、そ
なん
こは
か、
広めたいなというところ
本来体が、こう、本来の体に戻すというか、正すというか、なん
そう
か
で
そ
す
んな
ね。
感じですよね。何かが起こってから、なんかそれを修復するというよりは、正しい体に整
そうです
えるっ
ね。
ていうのがなんかね、
そ
漢
の
方ですよね。
いい使い方は病気を起こさせないってい
あ、
う
ね、そうですよね。
理想の使い方なの、漢方においては使い方なので、なんか、すごいいいことを言って、最後に言われちゃった感じがします。
なんでなんで、なんで？
いや、実際に問題が起きる前にっていうのは、普段私はよく言ってることなんですけど。
そうですよ。だって佐藤さんの言葉をまんまお借りしたわけですから。
なので、そういう意味ではもっと、まあ、だからそういう意味では市場がもっと伸びるべき感じなんですね。全体の医薬品の中で漢方を使っている市場、これもすごい実はちっちゃくてですね。 1、2%とかそんなもんです。
あ、かわいらしい。全部かわいらしい。
なっちゃうんですよね。
かわいいな。
もう数倍になってほしいなとは思いつつ。
数倍なんてその遠慮なさらず。
でも、まだ伸びしろがすごいある世界だなと思ってますね、そういう意味では。
そうですよ。そういった意味では、ちょっと前回の番組の冒頭でも触れましたけど、この番組がね、ダウンロードで、毎月
はい。
2万の方がね、聞いてくださってるから。もう、この番組から、全世界に発信しましょうよ。
すぐ最後、ずいぶん大きなことになりましたね。
本当だ。いや、なんか、せっかくの数字の回だから、ちょっと大きなこと言っとこうかなと思いました。
なんか、次回、ちょっと日本の面白い漢方メーカーとかも触れようと思うんですけど、こそ、求心さんとかは、求心製薬さん。国内より海外の方が売り上げ大きいです。
求心の求心さん？海外の大きいんですか？
なので、あと中国人が成田空港でバリバリ買っていくっていうのが求心なので。
よくドラッグストアでなんかお買い物してるの見ますよ。
日本人にもっと使ってもらいたいと思うんですよ。もちろんその日本のメーカーのものでが世界に評価されて、他の国でも活用される。これすごい嬉しいことですけど。プラス日本人ももっと知ってもらいたいっていうのはあります。
本当だ。
次回じゃあメーカー特集します。
メーカー特集。最近ちょっと着眼点が面白いですね。
そうですね。
ね
また漢方に戻りますけど。は
え。うん。
い、じゃあメーカー特集させていただきます
メー
ね。
カー特集で、またよろしくお願いします。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。